こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私はこうして受付から CEO になったわ。元ヒューレットパッカード会長兼 CEO のカーリー・フィオリーナが自身の職業人生と経営判断を振り返る回想録である1954年生まれの著者は、若い時期に受付や秘書の仕事を経験した後、ビジネス教育を受け AT&T リーセントテクノロジーズを経て1999年に HP の CEO へ就任した。本書は単純な立身出世犯ではない、男性中心の企業社会での昇進、通信業界の再編、巨大企業の変化、取締役会との緊張、そして CEO 退任に至る対立を当事者の視点から扱う。目的は、自分がなぜ難しい選択を行ったのかを説明し、キャリアを決める局面では肩書きや慣行よりも責任と判断が問われることを示す点にある。自伝である以上、出来事の解釈には著者自身の立場が反映されるが、その点も含めて企業統治とリーダーシップを考える材料となる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、受付業務から経営教育へ進んだ経路が示す直線的ではないキャリア形成。本書の出発点は、将来の CEO 像とは結びつきにくい受付やタイプ打ちを含む初期の仕事である。フィオリーナは最初から明確な出世コースに乗っていた人物としてではなく、進路変更を重ねながら専門性と責任の範囲を広げた人物として自らを描く。法科大学院を離れた後に MBA を取得し、企業での仕事へ本格的に軸足を移した経緯は、学歴や最初の職種だけで職業で可能性を固定しない見方につながる。ただし、本書は努力だけで昇進できるという単純な処方箋ではない。教育機会、成長産業への参加、上司や組織から与えられる担当領域、そして成果を可視化できる配置が重要だったことも読み取れる。受付から CEO という題名は劇的だが、実際の内容は小さな職務経験、より難度の高い課題を担うための判断力と実行力へ接続していく過程にある。読者にとって有用なのは、現在の肩書きを目的地と混同せず、次に引き受けるべき仕事を見極める視点である。次に、男性中心の企業社会で性差を現実の制約として認識しながら職務で応答する。フィオリーナのキャリア形成期は、女性が大企業の経営層へ進むことが現在よりさらに例外的だった時代に重なる。本書が扱う性差の問題は抽象的な平等論だけではない。女性の能力や野心が当然のものとして受け止められにくい職場、非公式な人脈から距離を置かれやすい状況、外見や振る舞いまで評価対象になりやすい環境が昇進と意思決定の背景にある。著者はこうした障壁をなかったことにはしない一方、性別に関する評価だけを自己説明の中心にも置かない。任された課題を理解し、結果を出し、より大きな責任を要求するという職務上の対応を重視する。この姿勢は、偏見を個人の努力だけで解消できるという意味ではない。むしろ、組織側の制度や評価慣行に問題が残る場合でも、当人が能力と貢献をどのように記録し発言権へ変えるかを問うものだ。女性管理職の洗礼が少ない状況での経験を企業文化の問題として検討できる点に本書の価値がある。さらに、AT&T とルーセントで培った変化の大きい事業を動かす経営経験、英機以前に著者が長く働いた AT&T とルーセントテクノロジーズでの経験、本書における経営者像の基盤である。巨大通信企業では事業の規模が大きいだけでなく、技術、市場、組織の変化が相互に影響する。そのため、個別部門の効率化だけでは足りず、顧客に何を提供する企業なのか、どの資源を成長分野へ配分するのかを明確にする必要がある。ルーセントの分離独立に関わった経験は、再編を単なる組織図の変更ではなく、戦略投資家への説明、従業員の役割認識を伴う仕事として捉える契機になったと考えられる。本書で強調されるのは、経営層の仕事が現場の専門知識を直接代替することではなく、異なる専門性を持つ人々に共通の優先順位を与えることだ。この観点から読むと、彼女の昇進は資格や象徴性の結果だけではなく、複雑な変化を言語化し、実行組織を動かす役割を引き受けてきた結果として理解できる。そして HP 改革とコンパック合併をめぐる変革の必要性と組織的反発の衝突。 HP の CEO 就任後にフィオリーナが直面したのは、強い技術的伝統と文献的な文化を持つ大企業を競争環境の変化に合わせて再編する課題だった。彼女の経営はブランドの刷新、事業運営の統合、規模を得るためのコンパック合併などを伴い、社内外で大きな論争を招いた。本書では、変革を避けることにも重大なコストがあるという認識が重要な前提となる。既存の成功体験が強い企業ほど従来の組織や事業区分を守る判断は安全に見えるが、市場構造が変われば競争力の低下を先送りすることにもなりうる。一方で、必要性を掲げるだけでは改革は成功しない。 買収や統合は戦略的な合理性に加え、従業員、顧客、投資家、創業家など異なる利害関係者からの信頼を必要とする。本社は著者の用語的な視点を含むため、合併の評価をそのまま受け入れるべきではない。しかし、変革の正しさと変革を受容させる力は別問題であることを考える事例として重要な論点を提供している。最後に CEO 解任の記述から考える取締役会との関係と企業統治の現実、本書の後半を特徴づけるのは、 CEO としての決断だけでなく取締役会との関係が悪化し、最終的に著者が HP を去るまでの過程である。 CEO は企業の最高責任者として見られやすいが、上場企業では取締役会が監督と人事の権限を持つ。したがって経営戦略への革新、事業の成果、社内外への発信があっても、取締役会との信頼が崩れれば職務を継続できない。本書はこの対立を改革に抵抗する勢力との衝突として語る傾向がある。そのため読者は回想録特有の自己正当化の可能性を意識する必要がある。しかし同時に、取締役会がどの程度まで長期戦略を支持するのか、CEO の説明責任をどう評価するのか、短期的な不満が人事判断へどう結びつくのかを考える入り口にもなる。企業統治は抽象的な制度論ではなく、情報共有、信頼、権限の境界、人格的な相性まで含む実務である。本書の価値は華やかな CEO 像の背後にあるこの政治的かつ制度的な現実を当事者の言葉で示す点にある。結論として、本書は企業で管理職や経営職を目指す人、組織変革に関わる人、女性のキャリア形成を歴史的な文脈とともに考えたい人に適している。また取締役会と CEO の関係、買収後の統合、巨大企業における改革の難しさに関心を持つ読者にも有益である。得られる実践的な示唆は、昇進を目的化するのではなく、困難で曖昧な課題を引き受けて成果と信頼を積み上げること、そして戦略の内容と同じほど利害関係者への説明が重要だという点にある。一方、これは中立的な企業史ではなく、解任された元 CEO による回想録である。特に HP 改革や取締役会と対立は、他の資料や異なる評価と照合して読むことで理解が深まる。その限界を隠さず読むなら、本書はむしろ単なる成功談よりも複雑である。華々しい地位への到達だけで終わらず、権限を得た後に何を変え、なぜ支持を失うのかまで扱うからだ。個人の上昇、産業再編、ジェンダー、企業統治を一つの職業人生に重ねて検討できることが、同種の経営者自伝との際である。ご支援いただける場合は、カーリー・フィオリーナ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。